ラジオ御用聞き高田院長の
何でも聞いてちょ。
はい、皆さんこんにちは、総合大友会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。
さて、この番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんに成り代わり大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。でですね、さて鳩山さん、
はい、
あの私たち大友会がですね、実は創立100周年をね迎えることができました。
100周年、もうすごい長い歴史がある病院だったんですね。
そうなんですよ、実は長いんですよ
100年って簡単に言いますけれども、
そうですね、
はい、
うん、まあ、この間いろいろとあったと思うんですけども、つい最近9月の、ね、28日にね、ほんと満100歳になったところなんですね。
そうだったんですね、うん、まさにお誕生日が来たということでしたか。
はい、で、昔も、ね、前にも、ね、少しお話したかと思うんですけども、今ね、そのまあ100周年ってわけ、まあ、それが、まあ、あの理由だわけではないんですけども、あの新大友会創生プロジェクトっていうものを、ね、進めてるんですよね。
はい、以前
覚えてみます、
はい、お伺いしました、
うん、何度かお話してると思うんですけども、まあ、これはね、まあ、これから必要とされる医療をね、まあ、我々がまあ提供しようと、まあ、そのための大改革なんですけども、まあ、そのためにね、いろんなその改築とかね、いろんなこと工事を進めてるとこなんですけども、大友会の第一病院、あの大友会って総合病院と第一病院2つあるんですけども、あの第一病院のところでね、ちょっと前まであの工事やってたのって覚えてみます？
覚えてます。
大きなショッピングセンターっていうかね、ありますけど、その前なんですけども、
前、そうです ね、 ね、向かい側ですね。で
それが終わったんですけど、まだね、あの中身はね、まだあの改装進めてるんですよね。
そうでしたか。
そうなんです。
まだ外枠が今できたところというところなんですね。
でですね、これからあのどういうふうにね、その大友会の第一病院の方がね変わっていくかっていうことを今日はちょっとお話ししようかなと思いまして、まあ、今回はね、大友会第一病院の事務長の日比野智也さんを、ゲストに迎えて、まあ、お話を聞いていこうかと思います。日比野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
でですね、まずはですね、その大友会第一病院なんですけども、これからどんな感じに変わっていくかっていうことを聞こうかと思うんですけども、どんな感じに変わっていくんですかね。
はい、大友会第一病院なんですけど、もともとは、まあ、急性期と言われているあの、まあ、救急の患者様を見るような病院だったんですが、そういった急性期、手術や特殊な治療をするような、まあ、急性期の医療からですね、在宅であるとか介護施設から患者さんを比較的、まあ、軽症な方ですね、軽症な患者さんに対して、まあ、ただ在宅復帰に向けた医療を提供する急性期ですね、お医療を担う病院に生まれ変わるということになります。でその中でですね、地域包括ケア病棟、ちょっと聞いたことないかもしれませんが、あと緩和ケア病棟、といった病棟の新設と、あと回復期リハビリテーション病棟、こういったものを総合病院からこれは移設ということで、いたします。あと訪問看護ステーションも第一病院に併設されるということになります。あとですね、合わせましてですね、当法人に非常に歴史深いですね、検診センター、これをですね、同じ建物の違うフロアにリニューアルすると、まあ、こういったことが今変わっていこうとしているところです。
今ちょっとね、難しい言葉出てきたと思うんですけども、
本当ですね、
あ、急性期まではなんとなくわかるかと思うんですけども、はい、その後の地域ケ包括
ケア病棟、
地域包括ケア
って何でしょうね。
ね、何なんでしょう。
これあまり聞き慣れない、名前かもしれませんが、急性期の治療を終わった患者様ですね、が退院前に必要な医療やケアを受けてですね、うん、円滑に自宅に帰るまで、まあ、そういったことを支援する病棟にことになります。急性期ではなくて、その後ですね、
はい、
でいわば医療と介護の橋渡し的な役割ですね。はい、
なんかより身近な感じがしますよね。
本当ですね。ね、
はい、あと、回復期病棟っていう、確か回復期でしたね。
はい、回復期リハビリテーション病棟ですね。
これも出てきましたよね。はい、これは今総合病院にもあるんですか？
はい、あります。あります。うん、それは第一病院に移転するという形になります。うんうん、
あれですよね、例えば整形外科とかでは、まあ、足を折ったとかね、まあ、そういった時に、まあ、手術は終わってその後のリハビリをやるとことか、あとはね、その脳梗塞とかね、まあ、起こされて少し麻痺があるよって方を、まあ、リハビリで良くしていこうって、そういった病棟でしたよね、確かね。
そうですね、 身体機能の回復、それを常にするというところがそのメインです、はい、の役割になりますね、
なるほど。で、これから変わっていくところってどこになるんですかね。
今は回復リハビリテーション病棟、もう地域包括ケア病棟の、まあ、工事、配送は終わったので、これからは回復期リハビリテーション病棟であるとか、あと先ほど申しました緩和ケア病棟ですね。
はい。
こういったもの、あと検診センターのリニューアル、これを中の工事ですけど、それを改装工事、大幅な改装工事をする予定になってます。
そうですか。
まだまだでっかく変わるんですよね。
本当ですね。
この外、まあ、外回りはね、もうほぼほぼも終わったと思うんですけれども、中身はまだまだ変わっていくんですね。
私に今関係あるのは検診センター、毎年お邪魔していますからリニューアルということですから、ちょっと楽しみ、はい、
うん、そうですよね、
非常に、楽しみにしていていただければと思います、はいはい、
これは少し広くなるんでしたっけ。
いや、広さはあまり大きくは広く、まあ、あまり変わらないんですけど、さまざまなですね、デジタルアートであるとか、プロジェクションマッピングであるとか、まあ、非常に待っていても楽しい、まあ、あんまり待ち時間が長いのは嫌だと思うんですけど、
そうですね、
待っていても楽しい空間を作ろうと、まあ、そういった環境作りということ
なんですね、はい、そうすると検診にね、ちょっと二の足を踏んでる方もそういうところでしたらね、行かなきゃって思っていただけますね。
よくここの番組でもね、やっぱ検診って重要ですよねって話もね、何回もしてますもんね、はい、ありがとうございます。あと、またちょっと話元に戻りますけれども、さっきの、まあ、地域包括ケアとかね、そういったか病棟に入られる方っていう、まあ、患者さんの、まあ、なんていうかな、どんな患者さんがその対象になるのかなってところも少し聞こうかと思うんですけども、
はい、まあ、地域包括ケア病棟なんですけど、まあ、自宅にまだ帰るには少し不安だという患者さんであるとか、自宅でですね、訪問診療であるとか訪問介護を受けてらっしゃる方、あるいは高齢者施設ですね、そういった方々は入院されてるんですけど、例えばですね、意識がなくなったとか血を吐いた、まあ、こういった時はいわゆる急性期の救急車で呼んで、救急病院に行けばいいんですけども、そうじゃなくてですね、例えばですね、微熱が続くだとか食欲がないだとか、まあ、そうじゃなくてもなんかいつもと違う元気がないなというような、普段と違っているような状態の患者様が、まあ、これ家族で見たり高齢者施設、まあ、人は少ないと思いますので、そういったところで見るにはなかなか不安だなと思われらせる、そういった方々に対して、まあ、入院して治療しましょうという、こういった病棟になります。
なんとなく聞いてるとこう、まあ、寄り添う形のね、
そういうことなんですね、
病院なのかなという気がしますね。
いや、ありがたいですよ、やっぱり不安、ちょっと体調悪いだけでも不安になるじゃないですか、
となってくるとですね、その、まあ、先ほども言いましたけども座右会ってその、まあ、総合病院というのと、これ、まあ、総合病院というのがいわゆる高度急性期と急性期に特化するというお話前したと思うんですけども、
はい、
で今度その第一病院の方が、まあ、急性期とかに、まあ、回復ですね、そこに、まあ、変わっていくということなんですけども、座右会第一病院の立ち位置というのが、ね、どんな感じになるのかなと思うんですけども、
第一病院は、まあ、いわゆる今までお話ししましたように急性期医療から、病院機能を転換をするということで地域の急性期医療を守るという役割はもちろんですが、それ以外においても、まあ、例えば地域今透析医療もやってますので、
はい、
地域の中核となる透析医療をしっかりやっていきますし、あるいは、まあ、先ほど申しました検診センターですね、そういったものも含めて予防医療、こういったものを取り組んでしっかりとやっていきたい、こういった病院として、まあ、成り立っていこうと思っているところです。
なんとなくね、このなんていうかな、自転車のね、こう車輪のハブってこう真ん中からこう分かれてますね、ビューって、あの真ん中の軸になるところがね、どうも第一病院なんじゃないのかなっていう聞いてるとね思うんですよね。
なるほど。
そこからいろいろ、例えば、まあ、そのハブのこうハブっていうか、こうスポークか、スポークの先がまあ施設であったり、あるいはもう、まあ、例えば第一病院の中で、まあまあ、ちょっと突然悪くなる方もね、もちろんいるかもしれないので、はい、その場合も総合病院にすぐ行ってもらうとかね、その辺も連携もできるかなって気がしますよね。
なんとなく今までだとよっぽど悪くないと重い病気の人が大きな病院、総合病院に行くというイメージだったんですけれども、今のお話聞いているとそこばかりではなく、日常的に私たちの不安な部分をある程度こうフォローしてくださる環境づくりをしてくださるのかなというイメージになりました。
特にもこれからですね、超高齢化でもう本当に、ご高齢の方増えてきますので、
おっしゃる通りです。
こういった方々はやっぱり家でいらっしゃる方いらっしゃいますので、こういった方々に対して少しでも安心な 社会として、いや、まあ、安心した地域をとして我々が少し一つお役に立てればなと思っています。
いや、心強い場所ができるなというふうに感じます。
まあ、そういった意味でも、まあ、それが、まあ、まあ、理由っていうか変わっていく理由なんですけども、なんかもう少しこうグッと押せるような、こうなぜ大友会の第一病院はこう大きく、ね、変わろうとするわけなんですけども、この大きく変わらなければならないと思った理由って何かありますか？
実はその全国的にこれ言えることなんですけども、当院である尾張西部医療圏、まあ、一宮市であるとか稲沢市っていう、まあ、尾張西部医療圏と呼ばれる地域なんですけども、この急性期を担当するベッドって結構多いんですね。まあ、うちの当院の総合大友会病院もそうなんですが、非常に過剰なぐらい実は多いと言われていますが、高齢化、この超高齢化に向けたベッド数って本当に全く足りてないんですね。回復病棟と言われているんですが、このままでは、まあ、この高齢化に向けてこの地域を守ることができないということで、我々は、まあ、本当にまさしく100年間、先ほど高田院長からもお話がありましたけど、この地域で100年間医療をやらさせていただいたということもありますので、この地域に対してのご恩返しですね、こういったことも踏まえまして我々はちゃんとこういった舵を切らさせていただいたということになると思います。
まあ、この地域に、ね、必要な医療というのがやっぱり ある程度、ね、計算できるというか、ね、あるんですよね。はい、うん、その 人口 の, この分布というのかな、それってもう決まりってることなんですよね。もう数年後にこうなりますよって分かっていますか、そこで必要な医療というのが大体分かるので、そこに合わせて、ね、我々もやっぱ変わっていかなければならないというのが、ね、やっぱあるんですよね。
今お話聞いていて思ったんですけど、やっぱ病院で私たちが思っているのは簡単に病院、病気になれば病院に行くって思ってましたが、いろんな症状があるわけですから、いろんな段階もあるわけですから、病院もそれに合わせて、
そうなんですよね、
形を変えていってくださるということなんですね。
はい、であとは、まあ、この大友会第一病院がね、まあ、今も何回もお話あったかと思うんですけども、もう一度繰り返しになるかもしれませんけども、この地域で果たすべき役割っていうものをね、明確にちょっとバシッと言ってもらえればいいかなと思うんですけども、
もう本当にこのバシッと言うとするならば、我々はもうこの地域の医療を守るために超高齢化社会に向けてですね、我々はこの地域本当に医療を守らさせていただきたい、もう100年間やらさせていただきました、このご恩返しのためにしっかりやらさせていただきたいので、どうぞよろしくお願いいたします。
なんか政治家、
政治家みたいな、
そうですね。
はい、あとですね、まあ、最後になるかもしれませんけども、まあ、第一病院のね、まあ、ならではっていうか、まあ、ここだけちょっと押しときたいなとかね、こう、ちょっと宣伝になっちゃうかもしれませんけど、なんかありましたら言ってください。
は
い、
まあ、第一病院そのものは、まあ、非常に職員同士が連携が取れていて、まあ、それほど大きな、まあ、総合病院や、他の大きな医療機関とは違いまして、ちょっとこじんまりとしていますけども、非常にそういう意味では仲が良くてですね、まあ、大きな、非常にアットホームな関係性ができている。で、まあ、もちろん我々にとってですね、いろいろやらなきゃいけないことはあるんですが、そういったことを何か決めたときに速やかに動いていただけるって非常に僕にとってありがたい世界ですので、非常に働きやすい場所ですので、まあ、ちょっと宣伝になりますけど、第一回第一病院で皆さん一緒に働きませんかというところにもなるんですが、まあ、そういった病院になります。
そうですね、その、まあ、患者さんに、ね、ご利用していただくのももちろんなんですけども、はい、それ以上にその我々と一緒に、ね、働く人たちというのも、ね、そこも求めていきたいなと思うんですよね。
なるほど、うん、やっぱり働きがいのある場所で働くということも大切ですもんね。
そうですよね、まあ、そのためにやっぱ大きすぎず小さすぎず、まあ、ちょうどいいサイズ感というのも、ね、やっぱ一つの売りになるのかなと思いますね。まあ、そこで、まあ、なんていうかな、患者さんにも目が届きますし、あと働いてる方々にも、ね、目が届く、そういったところが、ね、ちょうどいいサイズなのかなと思いますね。はい、というわけでありがとうございました。日村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どうですか、こう聞いてきて、
だから、ね、さっきも言いましたけれども、病院、うん、大友会というと本当に急性期の病院というイメージが強かったんですけれども、うん、これだけ地域に向けてやっぱり寄り添ってくださる、100年お迎えになられたわけですけれども、これからのまた100年、次の次世代次次世代にも寄り添ってくださる病院になっていくんだなと。
そうですね、
はい、
もうやっぱり、ね、地域の方に、ね、ここに大友会があってよかったと、ね、言ってもらえるような、ね、そんな病院を、ね、目指していきたいと思っております。はい、というわけでお送りしてまいりましたラジオ御用聞き高田院長の何でも聞いてちょ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。 この番組では皆さんからの医療介護に関する疑問質問を募集しております。どうぞお気軽にこの番組宛までお寄せください。それでは皆さんお大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。